ピッチャー岩佐、バッター代打40歳の藤田和也、1球目を投げました。初球打った、決まった、セカンドゴロ取る、セカンド送球ホーム、アウト、一塁送球取ってアウト、スリーアウト、試合終了。タイガースが勝った。ベイスターズあと一歩のところで敗れました。ヤクルトの待つ神宮球場に行くのは阪神タイガースです。
10月11日火曜日、時刻は朝6時を過ぎました。おはようございます、日本放送飯田浩司でございます。
おはようございます、日本放送アナウンサーの新行一華です。
皆さん本当に本当にありがとうございます。我がタイガースが横浜 DeNA ベイスターズをまさかという下してファイナルステージに進出したという、その翌朝を迎えております。
はい、
いやー、本当に、ね、本当にありがとうございます。もうね、昨日はね、私2時の段階で、はいはい、プレーボールの段階でですね、うん、もう耳にラジオをさして、で缶ビールに当たり目を持ってですね、もう完全な装備で
完全な装備
臨戦したわけですよ。
はあ、
もう妻からこのクソ親父って昭和のクソ親父だなお前はって言われたんですけど、
もんだくれみたい
な、何を言ってるんだと、ここはここはと、はあ、でところがね、うん、宮崎選手のホームランがあり、
はい、で
その後ピッチャーの才木のワイルドピッチがあって、2点を取られて2対0、これはもうあかんと、
う
もう今年はもう何度も負けてるんで、
はい、
もうダメだと、うん、俺これ聞いたり見たりしたらダメだということで、
はい、
3時過ぎからですね、子供の少年野球を見に行って、
はい、
一旦中座したんですよ。
あ、そうだったんですか。
一旦中座したんですよ。
ほう、
一旦中座したのがね、これが素晴らしい判断だったと、さすがの飯田采配だと。いやーもうね、その間に逆転してたっていういいところ全く見たり聞いたりできなかったっていうね。
そうだったんですか。
そうなんだよ本当に。でさ、また戻ってきてさ、また缶ビール新たに開けて、それでこう見て聞いてってしてたらさ、あれよあれよという間に湯浅がワンアウト満塁になって、あかん、これはもうあかん、俺トイレ行ってくるトイレ行ってる間に今のうわーキャーってなんか聞こえてきて、おお何があったんだって慌てて出てったら試合終了っていうね。やっぱり俺は見ない方が良かったんだなという、
いやそういうことでしたか。
なんでもう盛り上がるところが全く僕盛り上がれなかったんで、今日このスタジオでですね、
ハ
ッピに、
ハチマキ
に、でこのうちわもというですね、この体勢でここで盛り上がろうというですね、一体何時間遅れだって、
ね、ここ有楽町なんですよね。しかも時差がすごいですね、
飯田さん。およそ12時間ほど遅れて盛り上がっております、
はい、たくさんメールもねいただきましたね。
祝電ありがとうございます。神奈川平塚トラッキーちゃん、阪神勝ちましたね、おめでとうございます。開幕直があんなに弱くてギリギリ3位だったのに、ね、勢いのあるベイスターズに勝ってクライマックスファイナルステージ進出なんて夢のようです。頑張れタイガーと。それから三無視一致大好きさん、最後はピンチ岩佐の熱々投球で切り抜けました、こうなったら下克上日本一ですね、
うん。
それから他にもですね、いろいろといただいておりますが、ダンダンさん、野球界のドラマすごかった、
すごかった。
新座の先生さん、ありがとうございます。トリプルマーさん、昨日の試合しびれましたねと、野球と政治の話はするなと昔から教えられましたがファン愛全開のコメンテーター陣面白いです。あ、そう言っていただけるとありがとうございます。沖縄うるまからもいただきましたね、哲也さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからクリちゃんさん、ファイナルステージ進出おめでとうございます。興奮冷めやらんという感じでしょうか。これだけでもすごいのに、さらに日本シリーズに進んで優勝したら本当に劇的な勝利になりますね、うん。まあでも世の中そんなにうまくいかない率が高いですねファイナルステージも楽しみです。おっしゃる通りでして、だからこそ今この格好をしているというですね。で、ここで盛り上がっとかなくてどこで盛り上がれるんだという感じですよ。まあクライマックスファイナルいよいよ明日からと。
明日からですよ。
明日からヤクルトと。
ねえ。
いや、誰が予告先発出るかっちゅうところですけれども、うん、ここで西勇輝なのか、
おうおう、
取っといてるのよ西を。
そうなんですよね。
そうなのよ、うん、もうこれもさ賛否があったというかさ、いや西を取っ といたらあかんやろっていう風に言ってたんだけど、こうなってくるといやいいじゃないかと。
そうなんですよね、
もう阪神ファン下の根も乾かぬうちにという感じですけれどもね。まあただ王者ヤクルトとね、借金背負った阪神がと。そうですよ、昨日あの須田慎一郎さんから、はい、あの勝ったぞーっていうメールが来たんで。
来ましたか。
そうそうそう、いや借金からの下克上ね、この借金してでも、うん、借金してでも成功のためには前に出るんだというのは、このまさに日本に足りないところじゃないかという意味ではですね、今日のニュースにもつながってまいります。それこそですね、ここで阪神が勝つことによって誰にでもチャンスがあるんだというところを、
そうですね、
たとえ9連敗をしても、
はい、
たとえ勝率が0割6分何厘だったとしても大阪の市街局番からいよいよ関ヶ原を越えて名古屋に至るかっていう話を4月にしていたことを考えるとですね、そう、子供に見せてやろうじゃないかと。
おうおうおう、親子対決。
そんな子供はヤクルトファンなんで。
そうですよね。
昨日は不適されておりましたが、
やっぱり。
さあ、この後8時まで生放送で OK 工事アップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メールやツイッターでお聞きの皆さんからの総意をいただいております。うるさい朝からうるさい。
そうですね、
ここから
とてもじゃないです、朝6時のテンションとは思えなかったですね。確かに
朝6時の東京の放送局のテンションではない
ではないですよね。しかも井田さん、大体放送の5分前にバタバタバタってスタジオ入ってくるのが、今日10分前に入ってきて、心の余裕があるなと思いましたよね。
取りようによっちゃ厄介な親父だよな、本当に。前日の野球の試合の結果で機嫌も変わりゃ入りの時間まで変わ
る。本当ですよね。
ひでえ話だな。令和だぞ今。
そうですよ、
本当に令和も4年経ったぞ。
そうなんですよ。
さて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです。取り上げるニュースですけれども、まずはノーベル経済学賞、元 FRB 議長のバーナンキ氏ら3人受賞というニュース、それから、北朝鮮情勢なども含めて、この東アジアの地政学について、まあ7回のミサイル発射がありました、戦術核部隊の訓練との説明があったようです。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、ウクライナ情勢について、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さん電話で、解説をいただこうと思っております。それから国会が異例の中休み今週いっぱいというところ、さらには、台湾は昨日双十節を迎えました。で、演説で、蔡英文総統が武力衝突は選択肢ではないと中国に訴えたということであります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーを毎日3人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオに新聞入ってきましたけれども、今日は一般紙は休刊日、お休みであります。で、スポーツ新聞各紙が入っておりますけれども、まあ、昨日のね、このクライマックスシリーズのセリーグ、ファーストステージの第3戦、DeNA 対阪神、この結果について、まあ、湯浅投手下克上というような、ね、見出しがついております。放置とそれから当中は独自という感じです。まあ、スポーツニュースでもお伝えしたところであります。で、気になるニュース、まあ、今日から全国旅行支援と、それから海外からの、ね、訪日客に関しての水際対策の緩和というものが行われるというところであります。で、まあ 我々日本に住んでる人間からすると水際対策の緩和よりもこの全国旅行支援にまあ興味が集まるというところで、今日から12月の下旬まで、実施をするということです。で、宿泊と日帰りで、分かれていて、そして宿泊だと割引の上限は8000円で、さらに平日3000円、休日は1000円のクーポンがつくということで、まあ、最大で1万1000円の割引になるんだよというようなことが言われております。で、10月の11日今日からで12月の下旬までと、まあ、大体2ヶ月ぐらいというところで、まあ、その経済効果というものも当初言われていたものはよりはだいぶ諸木、なっています。まあ各シンクタンクなどが予測しているところがありますが、例えば大和総研は合計で波及効果も合わせて8300億円の経済効果というふうに出してますし、また、野村総研は4500億近くに上るというような消費押し上げ効果について、話が出てきております。まあ各々このね試算の方法が違ったりなんかするというところもあるようですけれ、ただこの大きく出している大和総研にしてもですね、GoTo トラベルと比較すると同じ期間で比較した場合には大きく上回るというふうに書いてあって、というのも GoTo トラベルは2020年の7月ぐらいから、まあ、始まって、これ東京を除くという形で始まりましたが、結果12月の半ばぐらいまで、やったというもので、まあ大体これ5ヶ月ぐらいは、4ヶ月から5ヶ月ぐらいは、期間があったと、まあ、それに比べると半分以下じゃないかということで、ありまして、そして、まあ、やり方もちょっと違うと、当時は率で割引をしていて、まあ、差で半額まで補助と。で、例えば1万円のホテルに泊まったら5000円の補助だけれども、2万円のホテルに泊まったら1万円補助が出ると。だから、高いところに泊まった方が補助であったりとか、あるいは、もらえるクーポンの額も大きくなると。だから、これ、富裕層優遇じゃないか、みたいな批判がありました。で、今回は、金額で、この、割引であったりとかクーポンの優遇というものが出るんで、どちらかというと元々の金額が安い方が、まあ、結果的に割引率が高くなるということになると。だから1万円のホテルに泊まっても、例えば、まあ、ホテルだけだとこれ5000円ぐらいなんですけども、2万円のホテルに泊まっても5000円割引になるから、そうすると割引率はだいぶ変わってくるよね、みたいな話になってくるんですが。で、結局これ、当時、高いホテルの方が結果的に優遇というような形になったのは、そういうホテルの方が感染対策がしっかりしてるからだっていうようなね、ロジックも立っていたようなんですが、まあこれでね、少しでも起爆剤になればいいなと思う一方で、やっぱりしょぼいなというところはね、あるところです。で、あとはこれ旅行需要そのものに関してっていうのは、それこそまあ個人消費なんかいろいろ数字が出てきてますけれども、8月あたり、まあこれね、コロナが始まってから初めて、行動制限のない夏を迎えて、そしてまあお盆の帰省というものも、まあ3年ぶりに帰省しようかとか、3年ぶりに、イベントが再開されましたとか、いろいろなことが出てきて、おりました。で、それがあったんで、個人消費全体の伸びは冷え込んではいるんですけれども、内訳を見るとサービス関連、宿泊であったりとか、そういうところはすでに伸びてきているということがあります。で、これに一層伸びていけばいいんですけれども、今言われているのが第8波がいつ来るんだみたいな話が言われていて、ちょうどだからこれおそらくこの全国旅行支援とタイミングが特に最後の方は、合ってくるんだろうなと。毎年12月ぐらいからまた感染者が増えてみたいなことがね、去年も一昨年もこれ騒がれたところで、ってことは結局季節性があるんじゃないのみたいな話も見えてくるんですけれども、そういう時にやっぱりこの旅行支援をやったからだみたいなことをおそらく、メディアが叩き出すと思うんですけれども、いや人の動きで考えたら8月だって動いてたでしょっていうのは、今のうちからちょっと頭に入れておいた方がいいことなのかなと思います。いずれにせよ、まあ、感染の予防をしながらの旅行の方法っていうのは、それこそ2020年の夏あたりからすでに言われていたことで、旅行とか移動そのもの で感染が増えるというよりは、例えばそこでこうどんちゃん作業したりとかするとね、まずいよというのはあの当時から言われていたことなんですけれども、その辺のマナーさえしっかり守れば楽しい旅行はこれからの行楽シーズン、いい季節になってくるわけですから楽しめるんじゃないかなと思うところです。そう、それこそね、今日から始まるでしょ。で、サイトによっては今日の昼だったりとか、あるいはこの週末ぐらいから予約が始まるとかのがあるんですが、来週ですよ、10月の22日から日本シリーズがということになるとですね、そうか、甲子園の近くのホテルだってこれは全国旅行支援のとかいろいろ考えちゃうよね。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日私阪神タイガースのハッピーにね、
はいはい、まあ驚きましたよ。まあ机の上には阪神の帽子まで置いてあるしここは大阪かと
本当ですね
ツイッターでもね、絶対絶対長谷川さん引いてるだろうって
言って書き込みがあっていやいや本当なんだよ、
まあね、ここで浮かれとかないとこの先浮かれられないかもしれない
。まあ
まあまあ、どうぞ今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、お伝えするニュースなんですけど、昨日の夜に速報がまず飛び込んできました。はい、ノーベル経済学賞に元 FRB 連邦準備制度理事会議長のバーナンキ氏ら3人が受賞というニュース、はい、バーナンキさんというとね、はい、この金融緩和を強力に推し進めるという人でありましたよね。
そう、なんてだって FRB のね、はい、議長を長らく務めた方で、まあ、業績としては、はい、その1930年代の世界恐慌を題材に分析されて、
はい、
で銀行取引騒ぎが、まあ、なんで起きるのかと、
うん、
まあ、要するにみんなが銀行が潰れるよねって思うからだと、
うんうんうん、
そうすると引き出しに備えて企業の貸し出しを渋ってしまう銀行はと、はい、
うん、
それで どんどん経済全体に金マネーが回らなくなるっていう、
はい、
まあ、そういうことをおっしゃって、それがまあ今回まあ、評価されたということですけど、
うん、
まあ、今となってはまあほとんど常識に近いような話なんですけど、
はい、
まあ、これを最初におっしゃられたっていうところがまあ一番の評価と、
うん、
まあ、一言で言うとマネーの役割を非常に重視したっていうことですよね。
うん、
でこれでこの裏側にちょうど日銀があって、当時白川体制、はい、白川方面さんが総裁で、
はい、
まあ、この方は日銀なのに日銀にはマネーをコントロールすることができないっていうね、まあ、これは独特の日銀理論、まあ、かっこ好きの日銀理論と言われて、
はい、
まあ、長らくいかがなものかっていうね、まあ、ところが日本ではそういう議論が日銀が言ってたもんだから、それがむしろ主流だったんですよ。でそれいかがなものかって言ったのはその後副総裁になられる当時学習大学教授の岩田紀行先生ですけども、
はい、
うん、まあ、そういうことを言ってるぐらいだから、金融を緩和しないで日銀は長らく、それから20年の不況、もしかしたら30年と言われる不況に陥ってしまったわけですね。
はい、
まあ、ですからもうバーナンキさんにぜひ日銀総裁になっていただきたいというぐらいに私は思いますよ。はい、
バーナンキさんが FRB の議長を中央銀行のトップ務めていたのが2006年から14年までで、はい、まさにそのタイミングでリーマンショックが来た。
そうですね、
でリーマンショックの時に日本はというと、先ほどおっしゃった白川総裁だったと、
そういうことですね。
だからこの危機に対する対応が全く対照的だったんですね。
そういうことですね。それはその遠源を遡れば、はい、実はその1980年代後半のバブル期、
はい、
これに対する評価がを引いていたと。なんとなればあの時はバブルだバブルだバブルだってもうみんな言ったもんだから、
はい、
あたかもものすごいインフレが来たかのように今思われたわけですよ。
うん、
でところが実際に上がってたのは不動産価格とか株価、
はい、
この2つでありまして、いわゆる普通の物価はせいぜい 3.3% 台だったっていう、まあ、だから非常にむしろそうそう、むしろ好調だったわけですね。
うん、
ところがあんまりそれが不動産価格とか株価が上がっちゃってバブルだって話になったもんだから、
はい、
当然平成の鬼兵って言った宮野さんが、非常に引き締めたと、でそれをメディアも含めて拍手喝采して、
はい、
バブル退治に功績あったって言って引き締めたっていう、その神話がずっと後に残り、結局日銀はその後もずっと引き締めたままで、いつまでたっても解除しないと、引き締めをね、っていうことが続いたもんだから、その後量的安倍政権が登場して、
はい、
量的緩和という動きになるまで結局ずっと不況が続いてしまって、それが今でも余韻が残ってるというか、悪弊が、弊害が残ってるわけですね。
あの当時は本当金融をちょっと緩めて、当時の公定歩合を引き下げてっていう利率を引き下げをやったら、財政は引き締めるし、財政が財政出動をやるときには金融の方が引き締めるし、全くこう機能しなかったっていう、
そういうことですね。だから当時財務省にいて、大蔵省にいて、
はい、
そのバブル退治を財務省の側でやったのが高橋洋一さん、で高橋さんがこれは要するに営業特権、特権とかファントラって言われましたけど、
はい、
ファンドトラスト、あるいは営業特権、って言われて、要するにぐるぐるぐるぐるその銀行がお金出してそれを企業が不動産を買うと、でそれを転売するってぐるぐるぐるお金回ってたと、これは要するに行政の不備だったわけですね。でそれを通達を書いたのが高橋さんだったと。高橋さんがだからバーナンキーに支持したっていうのもね、ある種象徴的ですね。
なるほど。まずはこのバーナンキ氏らノーベル経済学賞というニュース取り上げました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ93ドル91セント安い 29,202 ドル88セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 110.30 ポイント下がって1万542.10でした。一方円相場は1ドル145円70銭付近で取引されております。手がかり材料に乏しい中、4営業日続落となったということであります。FRB の金融引き締めなどを警戒してというところですね。
はい、
アメリカはまだまだその物価の上昇が激しいところありますか。
直近でも下がる気配全く見せてませんから、マーケット大方はまだまだ買えると、要するにドルを買えて円を売れると、いうことですよね。145円なかなか来ないなと思ってたら、やっぱりついに来たらあっという間にね、もう後半ですよ。今度146円伺うかっていう。
そうですよね。ね、2週ぐらい前には、介入がありましたけれども、結局ね、
あれは結局いい買い場、っていうか売り場っていうかですね、になっちゃったと。マーケットの人たち基本的に利ざを取ってるわけですから、ああやって介入してくれて一旦こう冷やしてくれるところで絶好の買い場になるわけですよね、ドルの。でだからあそこで買った人は、今はもうウハウハっていう、
140円が145円で、
なっちゃったと。
5円分の差
だから、 まあ、これから日銀どうするかだけど、はい、日銀というか、いや、これは正確に言わなきゃいけない、財務省、財務省どうするかだけど、まあ、介入したりすれば、またそこで美味しい餌を与えるような話になっちゃうなと、まあ、よくあの砲弾の餌食、戦争で砲弾の餌食っていう言葉があるけど、
はい、
介入の餌食になっちゃう、介入の餌食になっちゃうなと思います。
まあ、この辺ね、財務官などが今日どういうメッセージを出すかというところですね。では取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮が直近7回のミサイル発射について戦術核部隊の訓練と説明。朝鮮中央テレビは先月25日からの7回にわたる弾道ミサイルの発射について金正恩総書記の立ち会いのもとに行われた朝鮮人民軍の戦術核運用部隊の訓練の一環だったと伝えました。ね、この7回のミサイル発射のうちの1発が先週のまさにこの火曜日、はい、日本上空を通過飛び越していった J アラートが鳴ったというものでもありました。
は
い
はい、私たまたま6日の早朝に会って、はい、翌日金曜日だったかな、北海道行ったんですけど、北海道ではこれ
4日でしたね。
4日か、
なんで5日水曜日とかですかね。
あ、そうですね、うん、水曜日ですね、
うん、
いや北海道ではね結構話題でしたよ。
やっぱりそうですよね。
スマートフォンが鳴ったって言ってますから。
あ、
地震警報みたいなもんですかって、いやだから避難してくださいって言ったって、うん、どこに避難すればいいんだと言って、はい、おたおたしたっていう、
ね、そうですよ ね、 ま、 ね、まあそういうことになりますよね、こう屋内または地下にっていうようなね、我々も、まあ、そういう原稿が来てそのアナウンスを繰り返したわけですけれども、じゃあどこにっていう。
そう、まさか地下鉄ってわけにもいかないし、
まあ、だから札幌なんかはね地下鉄の構内などに避難した
って、まあ、でも早朝でしたからね。
そうですね、
いやそれでこの時が一番衝撃的で、まあ、4500キロ、はい、と言われるので、まあ、グアムに到達する、
はい、
ということですよね。で私やっぱりこれはもう明らかにウクライナをね、
はい、
意識したっていうか、
うん、
まあ、後でも、まあ、もう一遍やりますけど、
はい、
ロシアがウクライナで戦争を実際に始めて核のことを言ってると、でそれのプーチンと金正恩が連携したと見て間違いないと思いますよ、
は
い、だってプーチンは北朝鮮に武器弾薬の提供してくれって言って、もう数百万発送ってくれって頼んでるわけでしょ。
そうですね、で
一部も発送されたっても言われてると、
うんうんうん、
だからそれを一点を取ってみても、
はい、
もう明らかにプーチンと金正恩の間では連携があるわけですよ、
うん、
なんでプーチン北朝鮮に目を向けるかって言えば中国に断られてるからですよね、
は
い、中国が9月15日の、
はい、上海協力
校の首脳会議で、
はい、
非常に冷淡だった。
そうでしたね。
だから、まあ、武器弾薬の提供どころではなかったわけでしょ、
うんうんうん、
まあ、それがあって北朝鮮っていうことなんで、
はい、
キム・ジョンとすれば、ああ、俺を頼ってきてくれてるんだよなということで、
うん、
まあ、ある種自信を持ちつつある。
うん、
まあ、そういう中で、発射されたの、一連の発射が、まあ、今回のことだったと。
うん、
で、まあ、昨日から明らかになりましたけど、はい、まあ、これは戦術核運用部隊の訓練だったと。珍しいよね、こういう、本当の意図を、
はい、
まあ、脅しもあるんでしょうけど、だからこれにどう日本アメリカその他が対処するかという話だけど、岸田さんの言い方を見てると、はい、日韓日米韓 G7 をはじめさまざまな枠組みで国際社会と連携していなければならない、うん、そりゃその通りだけど、
はい、
どうするんだよと具体的に、
うん、
っていうと具体的な動きとしては私が気がついたのでは、はい、要するに戦闘機の日米合同訓練、はい、
ま
あ、これをやった、まあ、数機でやったって、
うんうん、
まあ、これじゃもう全然迫力不足だよねと私は思います。
うん、はい、北朝鮮の相次ぐこのミサイルの発射に対して、日米、どう対応していくのか、アメリカはその直近演習してた空母を一旦現場離れたのをまた日本海に戻すっていうのをやりましたよね。
は
い
は
い、
まあ、だからこの話は2017年から18年にかけての、
はい、
トランプ政権、これの対応がやっぱり非常に参考になって、あの時もう皆さん覚えてられると思うけど、最大であの時は空母確か3隻
そうでした、ね、
動員して北朝鮮近海に展開したわけですよ、
はい、うん、空母大気軍と呼ばれ
る、まあ、それからその空母にはあの、うん、いわゆる特殊部隊も乗せて、
はい、
斬首作戦ということも言われたように、
そうでした、ね、
いざとなったら金正恩やるぞという姿勢も見せた、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でトランプ大統領の言葉ですごく象徴的なのは炎と怒り、
はい、
と言ってですね、もう炎と怒りを見ることになるぞっていうことをペラッと喋って、
はい、
でそしたら7月にもう1回発射したんだけど、結局翌年2018年6月だったと思いますけど、はい、シンガポールの、あの米朝首脳会談に結びついたと。あの時金正恩がいかに本気だったかっていうのは、金正恩はそのトランプに会う前に、
はい、
北京に2度も行ってですよ、
あ、
習近平と打ち合わせしたじゃないですか。
やってましたね。
やってましたよ、
ね、はい、
あれはいか本気だったんですよ結構。
あ、
で、あの時がやっぱりやっぱ北朝鮮を動かした、ほとんど唯一の実例と言ってもいいぐらいで、つまり実力を背景に軍事力をいざとなったら行使するぞっていう姿勢を見せて、どうだと、甘い、あの餌も与えると、あの時、はい、つまりミサイルを諦めて、うんうんうん、かつ、はい、拉致問題も解決するならば、それは心臓に頼めと、もしかしたら経済支援してくれるかもしれないぞっていうことを言って、
うん、
まあ、結局この話はダメになったんだけども、
はい、
まあ、かなり本気のところで初めて動いたっていうことがあるわけでしょ、
うん、
だからその実例に照らしてみれば、今回もやっぱり私は力を背景に、
はい、
あの外交交渉を展開すると、
うん、
ただ遺憾ですよ、遺憾法いくら打ったって、
はい、
はっきり言って何の効果もないと、
うん、
だからその点で言うと、そのさっきも言いましたけど、合同軍事演習をやっぱりいかに本気でやるかっていうところにかかってくるんだろうなと。ところが残念ながら岸田バイデンを見てると、
はい、
なんか両方とも優柔不断なような気がして、
はい、
もう一つだよなと、まあ、何よりバイデン大統領から見たらもう今ウクライナ対応で、
はい、
もう手一杯、プーチンが核ボタンに手を押すのかどうか、そこがもう 手一杯で、
はい、
はっきり言って北朝鮮どころに構ってはいられないっていうのがもうちょっと見え見えですよね、
うん、
まあ、なので逆に言うと北朝鮮から見れば、
はい、
それをやればですね、これはプーチン支援にもなると、
うん
っていう構造だと、
まあ、二正面作戦を強いられるアメリカがすれば
ということですよね。
うん、でその上これね、打ち放題だろうみたいな感じになる、
そうですね。
あ、これもう結局だから日本なんてものは見くびられてるっていうことですか。
完全に見くびられてるし、
うん、
それから日本に対する基本的な戦略はやっぱり日米分断っていうことですよね、
はい、
とりわけ中国にとっては、だから、まあ、日中友好、日中友好50周年みたいな話をして、
うん、いや、この9月の末ぐらいからね、もうなんかメディアもそれ結構、
だからそういう今申し上げたような議論を、
はい、
はっきり言って国会でしっかりやってもらいたいのに、
うん、
国会はこの間何やってんのと、旧統一教会と、
はい、
それからまだ国葬の話やってたり、
うん、
全く野党の皆さん何やってんのと、まあ、景気対策をやるのはいいけども、
はい、
肝心要のここの話、今のこの日本を取り巻くね、
はい、
安全保障上の危機の話をやらなければ、これは円安はますます進むなと思いますね。
これ今年の、ね、末に、はい、安全保障に関する3つの文書を改定するんだと、
はい、
まあ、国家安全保障戦略で、はい、防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画と、
はいはい、
ここの、ね、中身っていうのがなかなか聞こえてこないですね。
だからこれももちろん防衛力強化するのは当然なんですけど、それからあと敵地攻撃能力、まあ、反撃能力っていうのかな、最近は、
うん、
まあ、これをやるのも当然なんですけど、
はい、
まあ、それだってまあ5年6年かかる話でしょ、
まあ、そうですよね、一から構築するとなると、
はい、だから目先の話も含めてもう一遍、そこを日米と緊密に連携する必要があるよねと思いますね。
うん、まあ、今ハワイでね、リンパクト演習も今年やっていたりとかですけど、もっとこう日米でガチッとやんないとさすがにまずいよねって、
もうちょっとね、まあ、だってキム・ジョンの側から見たら俺がこれだけやってんのに、
はい、
何も やってないように見えるよねと、
うん、
通り一遍の対応にやってるだけだよねと、だ ったらまあ核兵器もやってみるか、核実験もやってみるかっていう話になって、このままだったら核実験必ずやりますよ。私がキム・ジョンだったらやりますね。
今がチャンスだ
から、今が絶好のチャンス。
北朝鮮情勢、東アジア情勢をお話しいただきました。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。プーチン大統領がクリミア大橋の爆発をウクライナのテロ行為だと改めて主張。ロシアのプーチン大統領は昨日安全保障会議を開き、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア大橋で起きた爆発について、ウクライナ側によるテロ行為だと改めて主張しました。その上で、ウクライナのインフラ施設に大規模なミサイル攻撃を行った。今後も我々に対するテロ行為が続けば我々の対応は厳しくなると述べ、昨日のウクライナの首都キーウなどへの攻撃が報復であったことを明らかにしました。週末にこの、ね、映像とともに、橋が爆発というのが出てきてびっくりしました。
なんかね、今入ったニュース、私たまたまネットで見てたら、はい、今日の夜に首脳会議、あの G7 の首脳会議を電話でやると流れてますね。
なんかね、ゼレンスキー大統領とバイデン大統領の間で、その防空に関しての、ね、はい、話し合いをするなんていうのは出てきてましたけど、はいはい、G7 も、これについてと。
日本時間午後9時にオンラインでやると。
西側としてどういう支援をすべきなのかという、
まあ、ここは対応を決めとかないとっていうことでしょうね。
さあ、このあたりについても含めて専門家の方と電話がつながっています。筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門の東野篤子さんです。東野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今まずその速報で入ってきた G7 の首脳会議なんですが、はい、まあ、ここは一致して支持していくという形になるわけですかね、ウクライナに対して。
そうですね、やはり今回 そのキーウをはじめとした13都市に対する攻撃は、やはりその G7 はこれで対ロシア政策ということで一層結束するというふうに見られていますね。やはりこれまで戦争が結構長く続きまして、やはり支援疲れということも言われてきましたけれども、このような無差別な大規模な攻撃を行うロシアに対しては、やはりここは結束しなければならないだろうということで、少しこう目覚ましのようなですね、感じになったと思われますね。
さあ、まずですね、この改めてになるんですが、はい、クリミア大橋というこの橋、まあ、について、これロシアの方あるいはウクライナの方にとってっていうのは、これどういう存在ですか。
そうですね、まずウクライナにとってなんですけれども、このクリミア大橋というのは屈辱の象徴ですね。2014年3月にロシアがクリミアを違法に占領しまして、はい、でその後ロシアがクリミアの占領を強化するためにロシア本土とクリミアとをつなぐこの、クリミア大橋を作りました、はい、なのでこれを通じてロシア人がどんどんクリミアに入ってくると同時に、戦争が始まった2022年の2月以降はここから軍事物資が補給されてくるようになりました、
はい
はい、でこれに対して南部への補給が行われていたわけですね。なのでこのウクライナ人にとってはこのクリミア大橋そもそもが違法建築物であって、まあ、あってはならないもの、はい、そして戦争をロシアに対して助けてしまうもの、こういった存在です。一方ロシアにとっては、まあ、クリミア大橋というのは栄光の象徴ですね。この長らくロシアの手に取り戻したかったクリミアを取り戻し、そしてロシアとクリミアをつないだということで、まあ、非常にこう誇らしい存在であ あるわけですね。4年間かけて作り上げできた時にはプーチン大統領自らトラック運転してこの大橋を渡るというパフォーマンスもありました。非常に重要なものですので、ここが攻撃されたとなるとロシアにとっては恥ですね。
これ直前は、ね、あのロシア側はもう20ぐらいの防御策を講じてるからここは絶対攻撃できないんだみたいなこと言ってましたもんね。
はい、はい、そうですね。なのでここが攻撃されたとやすやすとあのウクライナ側の攻撃に遭ってしまったということになると、うん、これはそのプーチン大統領にとっても打撃になりかねませんので、この事故が起こってからそのウクライナ側のテロなんだと発表するまで1日ぐらい空きました、はい、その間に、まあ、これを本当にウクライナに攻撃されたということにして良いのかどうかということで相当プーチン大統領迷ったと思いますね。
ある意味メンツを潰されただけにと
おっしゃる通りですね、
はい。スタジオには長谷川博さんもいらっしゃいます。
あ、どうも長谷川でございます。おはようございます。
おはようございます。
で問題はこの対決がですね、はい、この先もエスカレートするのかどうかですけど、はい、ここのところはどういうふうにご覧になってます？
そうですね、あのこのキーウやその他の都市に対する攻撃、あの非常にこう大規模に行われましたけれども、これが例えばどれぐらい続くのかということに関しては専門家の間でも意見が分かれています。例えばこれ1週間とかそれ以上続いてしまうと、やはりウクライナ側にとっても士気に関わってくる部分があると思うんですね。でところがロシア側から見ると、はい、これあのこういったその都市への無差別攻撃をやって戦況が大きく変えられるのかということになってくると、なかなか厳しいわけですね。やはりロシアにとって主戦場はあくまでも南部と東部です、はい、特に東部に関しては最初からの戦争目標だということでプーチン大統領も繰り返しているわけですね。果たして東部に本来使えるべき武器弾薬をこうウクライナ全土にこう薄くばらまいて、ばらまくような戦い方をして、はい、戦況上ロシア有利になるのかといったら決してならないと思いますね。なのでこれ継続可能なのかということをロシア側の視点から見るとなかなか厳しいと私は見ています。
なるほど。
これそうなってくると戦況は膠着状態になっていくし、むしろ虎の子のミサイルをガンガン使っちゃうと、
はい、
ロシアにとっては、ね、自分のところのミサイルがどんどん減っちゃうっていうことにもなっていきますよね。
そうですね。でまたその製造とかも非常に難しい状態になっています。これは制裁によって、はい、なかなかこう戦略物資がロシアに入ってこなくなってきますので、なかなかこう半導体とかを使って新しい武器を作るということができません。となってくると非常に貴重な武器をこういった無差別攻撃に広く薄くやってしまうことになってしまうと、決してロシアにとっては良い手ではないですね。
私この攻撃の仕方が興味があってですね、ロシア側はミサイルでやりましたけど、クリミア大橋の対する攻撃っていうのはミサイルじゃなかったということは、まあ兵隊がクリミアに侵入していたっていうところが、これはなかなかな作戦だなと思うんですけど、
ですね、このクリミア大橋に関してはウクライナが犯行というか、ウクライナ側が仕掛けたものなのか、はい、ロシア側が仕掛けたものなのか、まだきちんと決定がついてない、ここ重要なんですね。ロシア側はそのウクライナのテロなんだというふうに言っていますけれども、はい、このロシア側からの厳しい監視をかいくぐってロシア側から侵入したトラックが本当に爆破したのかっていうところ、そしてその場所もですね、うまく行き過ぎているわけですね。たまたまこうですね、可燃物を積んだ列車の横で起爆すると、
そう、はい、
本当にここまでうまくいくのかということもありますし、しかしロシア側のその内部分裂というような見方ウクライナ側は示しているんですけども、
はい、
本当にそこでクリミア大橋までその攻撃するのかというところ、これもよくわからないですね。ウクライナ側に動機があるのは確かですけれども、どちらがやったのかというところ、まだ全く決着はついてないですね。
はい、なるほど。
軍部とそれから FSB という、情報機関で、情報機関がこのインフラを守ってたけれども、はい、軍部が手引きしたんじゃないかみたいな話まで飛び出してますですもんね。
はい、
ね、
もしロシア側がやったとなったらこれは大変な話ですよね。
そうですね。ただですね、これ被害の規模があまり大きくないというところもまたポイントなんですね。つまり、そこそこの補修で直せるというふうにロシア側は言っていますし、現に今自動車レベルであれば通れるんですね、
はい、
ちょっとそれでも危ない話ですけどね、あれだけの爆発があって普通は自動車も通しませんが、ロシア側からするとこれは軽微な補修でなんとかなるものなんだということをアピールしているわけですね。なのでロシア側がやったとしても、この程度の爆発で済ませておき、そしてそれをキーウなどの他の都市に対する攻撃の口実にするということであれば、一 話はつながります。
まあそうだね。
なるほど。これ13都市に対して、まあ、ミサイルなどで攻撃をしています、はい、で一方でプーチン大統領は、核兵器の使用というところもこうちらつかせるというところで、例えば弾頭を入れ替えてみたいなことも脅しとして使うみたいなことあるんでしょうか。
そうですね、それもありえます。ロシアが核兵器を持っている大国である以上は、そのロシアが核兵器を使う可能性というのはこの戦争を通じていつもありましたし、まあ、今も あるわけですね。そしてそれは高まっていると思われます。ただこれもですね、核兵器を使うことによって戦況をどのように変えられるのかという話でありまして、その効果的にそのロシアの望む通りの戦況を核兵器の使用で得られるのかというと、じゃあどこに使ってどのように使えばいいのかというところ、まだロシアはこう攻め歩んでいるところがあると思うんですね。なので現段階では言葉による威嚇に終始している。でそしてできるだけロシアとしてもその犠牲が大きくなりそうな核兵器、まあ、使いたくないというところが本音だと思うんですよね。
なるほど、わかりました。東野さん、朝日からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろしてください。
はい、ありがとうございます。
失礼します。筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さんにお話を伺いました。まあ、G7 首脳会議で、ね、何が話されるかですけど、支援疲れからの、まあ、脱却みたいなところですか。
っていうか、まあ、これエスカレートした場合にどこまでやるかっていうね、
その腹合わせ、
まあ、核を使った場合どうするかとかね、まあ、そういうところについての腹合わせでしょう。
なるほど。おはようニュースネットワークでした。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。来週10月17日からの1週間のコージーは特別企画です。題して、
政治経済安全保障コージーダブルコメンテーターウィーク。今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場であります。臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国ロシア北朝鮮の暴走などなど、この1週間で全て語り尽くします。さあ、ラインナップは新業アナウンサーからです。
はい、初日10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日は佐々木俊直さんと峰村健二さん、19日水曜日は青山茂春さんと高橋陽一さん、20日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん、最終日21日金曜日は川野勝俊さんと細谷雄一さん。
王道タッグマッチあり、初顔合わせあり、絶妙なコメンテーターの組み合わせが来週の聞きどころであります。そして黒木ひとみさんにもこのコンビが登場。
朝6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、ペコパのお二人が登場です。
来週10月17日からの1週間、今からカレンダーに丸をつけてお待ちください。そしてお知り合い、ご近所の皆様、一族老頭の皆様にも何卒お伝えいただければと思います。飯田浩司の OK 浩司アップ、平日朝6時から有楽町日本放送から生放送でやっております。ラジオ、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube、 どこでお聞きいただいても、そうです、日本放送朝6時から生放送の OK コージーアップであることに何ら変わりはありません。実質上、皆様のお力添えを
よろしくお願いします。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、
続いて教えてニュースキーワードです。国会異例の中休み。国会は今日から一部を除いてほぼ1週間審議を行いません。通常であれば代表質問の翌週に全ての閣僚が出席する予算委員会が行われますが、鈴木財務大臣が明日からワシントンで開かれる G20 財務省中央銀行総裁会議に出席するため、予算委員会は来週17日月曜日からに先送りとなりました。立憲民主党の安住国対委員長は、この国際会議の日程は早くから固まってるだろうと、で代表質問の後に予算委員会を開けないような日程を作るのは今までにないというふうに批判をしております。
まあ、先ほど北朝鮮のミサイル発射のところでも言いましたけど、
はい、
世の中これだけ緊迫してるのに、予算委員会、国会が中休み、まあ、それだけでもちょっとピンボケだよねと、まあ、思うのがまあ1点目ですよね。
はい、
でなんでこんなことになっちゃったのかというと、まあ、要するに国会開くのはちょっと私遅かったんだと思うんですよね。
はい、そもそも、
まあ、それはどうしてかというと、改造があって って内閣改造があって8月10日でしたけど、はい、それから国葬が9月27日、
はい、
まあ、こういう日程があったんで、まあ、これにずれ込んじゃったからまあ遅れちゃったんだと、うん、だもっとさっさと開くべきだったと私は思います。これが1点目ですね、それからもう一つはそういう日程を作ったのがおかしいんだと立憲は言ってんだけども、
はい、
その前にそもそも予算委員会が開けないと国会が休んじゃうんだよっていうこの慣例、
うん、
慣例上開けないんだっていうこっちの方がねおかしくて、そんな慣例で動いてるわけじゃないでしょと、うん、世界は、
はい、
で世界ははっきり言っても戦後最大の危機と言ってもいいぐらいな危機の状態の中で、それで予算委員会を他の審議より優先するからする慣例だから他の審議も止まっちゃうっていうことにとらわれている国会の方がよっぽどおかしいわけですよ。だから立憲はそんな慣例はあったって開けと、で要するに財務大臣いなくたっていいじゃないか、だって予算委員会って予算のことばっかり言ってるわけじゃないですからね。あれは要するに予算委員会であれば何を言ってもいいっていうことだから、全部予算に関係するから何を言っても聞いてもいいよっていうね、
はい、
そういうことで予算委員会ってことになってるんで、別に財務大臣がいないと予算のこと答えられませんっていう話じゃないんですよ、
まあ、かつての国会改革でね、
そうそう、
あの副大臣であっても答弁ができるようにということで認証官にしたっていうのもありますし、
大臣総理もおられるわけでしょ、
はい、うん、
だから官房長官だっておられるわけだから、財務大臣いない間は他の質問質疑やったって当然いいわけですよね。だからそういうことにとらわれている、あ自分たちだっておかしいんだぞっていうこともやっぱりね、
はい、
立憲民主党その他野党については、
はい、
申し上げたいね。これいずれにせよね、国民の意識とものすごくかけ離れてます、
北朝鮮の、ね、弾道ミサイル発射を受けて、まあ、13日に衆議院の外務委員会など参院会の連合審査会を開くということが決まったそうで、ただこれも立憲民主、日本維新の会が開催を要求して自民党が受け入れたっていうですね、うん、もう自民党は何やってんだろうね、うん、うん、
そうそうそうですよね、まあ、だから外務委員会でやるのはいいとしても、まあ、やっぱり
そういう
この際そういうね、わけのわからない国会の関連いっぱいあるじゃないですか、
はい、
質問時間の話とか、まあ、こういうことも含めてね、今がもう本当の危機なんだっていう、そこのところから変えていただかないと、国民としては全く納得いかないよね、はい、と思いますね。まあ、安全保障の問題だけじゃありません。今、円安と、
はい、経済
の話で、まあ、物価がどんどん上がって、物価というか、まあ、食料品が上がってですね、今ひいひい言ってるわけですから。
うん、国会異例の中休み、今日のキーワードでした。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は。
ちょっとよろしいですか？
誰だ？ここに人は来れないはず。
あなた、睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ！昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕。それが、ブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート。ブレインスリープ。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。台湾の蔡英文総統が武力衝突は選択肢でないと中国に訴える。台湾の蔡英文総統は昨日10月10日建国記念日と位置づける双十節、双子の双に漢数字の十に節目の節、双十節の式典で演説を行い、台湾への軍事威嚇を強める中国の習近平政権に対し、戦争は決して双方の選択肢ではないと訴えました。これに対し昨日中国外務省は、情勢が緊張した根本の原因は民進党当局が独立を図る挑発を続けたことだと反発しました。 日本からもね、国会議員団などが出席をしたということであります、
まあ、台湾に侵攻するかどうかっていうのがずっと焦点になってるわけですけど、はい、いよいよもうあと5日後ですか、今月16日、
はい、
から中国共産党の党大会が始まって、
う
ん、
そうですね、
まあ、習近平総書記が、うん、異例の3期目に突入すると、
はい、
で問題はその後にさてどうするかなんですけど、はい、私は習近平は今ね、うん、こう苦しいのはむしろ習近平の側だと、
苦しい
台湾の側じゃなくて、なぜかといえば、まあ、やるのかやらないのかで言えば、まあ、両方の見方あるわけですよ、つまりやるという方はアメリカが今ウクライナで手一杯な時に、まあ、やるっていうのが一つ、うん、もう一つは逆にウクライナでロシアが今敗色濃くなっているから、
うん、
ここは慎重にっていうやらない、ちょっと当面棚上げ、
うん、
私は後者だと思っていて、つまり盟友のプーチンがまあこれだけ苦しむとはさすがに習近平も思わなかっただろうなと、でここでもしロシアが敗北する、プーチンが失脚するみたいなことになったら、
はい、
ここはさて全体どうするのかっていうことをもう一遍見極めざるを得ないなと思うんですね、
うん、
で、まあ、非常に極端なこと言えばもしかしたらプーチンが失脚してその後の政権がアメリカに寄っていく可能性も私は十分あると思う、
うん、
なぜかといえば経済制裁が続くからですよ、プーチン体制を清算しない限り西側が経済制裁解くってことはありませんよね、
はい、
それからウクライナに対する賠償の問題もある、
うん、
でそこでもにもかかわらずまだ中国に寄っていくっていうことになったら、
うん、
はっきり言ってロシアはもう完全に中国の支配下に入って、まあ、古文になっちゃうわけでしょ、
はい、
もう永遠に中国には足を向けて寝れないっていう状況になっちゃうと、
うん、
そんなことをロシアが受け入れるかといえば、
はい、
私はその可能性も少ないなと、
うん、
むしろだから経済制裁を解いてもう一遍全部国を立て直すためにアメリカに寄っていく可能性の方が高いんじゃないかと、すると世界のパワーバランスものすごく変わってくるわけですよね、だそこの行き先落ち着きどころを見極めない限り習近平は動けないと、でずっと動かないとじゃあ自分お前が言ってた中国の夢って一体何なんだよという話になりかねなくて、
はい、
だから習近平としてはここはすごく苦しい局面で慎重にならざるを得ないんじゃないかと思いますね。
これね、アメリカは台湾との間、まあ、もともと台湾関係法というものもありますけれども、はい、それだけじゃなくって、はい、まあ、新しい法律も、ね、はい、議会は作ったりなんかして、はい、もう準同盟国というような、ね、
表現、まあ、あれは上院外交委員会はもう通過しましたけど、はい、しましたね、まあ、これから上下両院通過して大統領が署名するかどうかですけど、まあ、準同盟国っていうのはちょっといかにもきついなっていうふうに思うので、
ちょっと表現やらげてみたいな、
ね、うん、まあ、法案が通るかどうかはちょっとまだ分かりませんけど、うん、まあ、アメリカはでも台湾に肩入れしていることはもう明らか、ペロシの訪台の後も続々と議員が行ってますからね、
はい、そうですね、うん、
だから、まあ、それからウクライナのある種前線を見て台湾に手こ入れすればそこそこ台湾はできるんじゃないかというふうに自信を深めてるでしょう、おそらく、
はい、
まあ、ですからそれもあって習近平はますます慎重にならざるを得ない、というところなんじゃないのかな今の局面は。
でそこをこう打開するという意味もあって、その先ほども、長谷川さんからしてあった日米の関係を罹患させるという、
する か、
うん、
ただ問題はやっぱり日本で、
はい、
なんてたって地理的に一番近いのは日本ですから、で台湾が何か起きれば日本に直ちに影響を浮かぶんだけど、
うん、
それ直ちに影響が及ぶっていうそういう受け身の話じゃなくて、
はい、
アメリカとしてはもうちょっと日本に積極的に関与してもらいたいと、だってこれは日本の話でしょそもそもと、
うんうんうん、
いうことがあればなおさらだと思うんですね。だからそのためにどうするのかっていうことを法的な話とそれから軍事力そのものの話、
はい、
両方含めて、うん、 ここでちょっと、まあ、余裕ができたって言い方おかしいけど、
はい、
ウクライナがこうなってる間にこそ、うん、詰めるべきものは詰めて準備万端整えないとやっぱり出遅れていくよねと思います。
まあ、協力の関係もそうだし、あるいはこう台湾にいる邦人、先島にいる方、ね、住民の方々をどう逃がすかであるとか、
まあ、それから南西諸島の要するに中距離ミサイルのことも含めた、はい、あとサイバーの話も含めた、まあ、自衛隊相当今、
はい、
急いでるようですけど、その南西諸島ですよね、なんて言ったって、与那国島はもうすぐ目の鼻の先
ですから、そうですね、110キロほどしか離れてないと思いますね、台湾本島、
まあ、だからそういうこのいずれあるに違いない、と思われる 台湾侵攻にどれだけ今のこのタイミングで、
はい、
詰められるかと、まあ、3年も5年もかける話じゃないと思いますね。
これ今回総重説で、まあ、国会議員は言ってますけれども、はい、これ政府関係者が表立っていくのってのはなかなかこう、はい、ハードルが高いと言われていますよね。
それから台湾の例の国葬の時に台湾の代表団来た時に、
はい、
岸田総理結局お会いにならなかった
そうでした
ね、でしたよね、まあ、そういうことも含めて、それもぜひ国会で、ね、議論して一体どういうふうに考えているのか正してもらいたいと思うんですけどね。
まあ、本当ね、まあ、国会議員間のやり取りとか民間レベルでっていうのはいろいろやってるとは思いますが、政府レベルっていうのも一つトラックとしては必要になって
ますか。だから国葬なんてすごくいいチャンスだったんですよね。ある意味逆に言えば、
はい、
あそこで台湾代表団と会っていればこれが大きなメッセージになったんですよね。で、日本 のポジションもはっきり示せたと思うのに合わないと。アメリカはペロシが言ってるぐらいなのに、はい、日本は一体何やってんのと。アメリカは、まあ、不満を高めてると思いますよ今、
台湾の、まあ、総重説の、はい、蔡英文総統演説の話から、はい、周辺情勢をお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。